プレゼンの冒頭、あの会社概要のスライドで聞き手の目がスーッと死んでいくのを感じたことありませんか？
ああ、ありますね。すごくあります。
こちらは一生懸命説明してるのに、なんか会場の空気がどんどん重くなっていくあの感じ。今日はですね、あのお決まりの時間を相手をぐっと引きつける最強の武器に変える方法を一緒に探っていきましょう。
本当に多くの人がプレゼントはまあこういうものだっていうなんか無意識の思い込みで思考停止に陥ってしまってる部分だと思うんですよね。
確かに。
でも会社概要って単なる儀式じゃないんです。実はプレゼン全体の成功を左右する非常に戦略的なパートなんですよ。
戦略的ですか？
ええ。今回の目標はあなたが次にプレゼンをするときに自信を持って語るべきことと語らなくていいことをこう判断できるようになることです。
それは心強いですね。では早速一番根っこの部分から見ていきましょうか。そこまで言い切るって驚いたんですけど、会社概要を話す目的はたった一つしかないと。
ええ、相手に信用してもらうこと、ただそれだけだと。
はあ、
自社のことを知ってもらうとか、まあ理解を深めてもらうとか、いろいろ言い方はありますけど、それらはすべて信用というゴールにたどり着くための手段に過ぎないという、まあ、非常にシャープな指摘です。
なるほど、信用ですか。でもちょっと待ってください。例えばすごくこう伝統を重んじるような大企業が相手だったら、会社の正式名称とか資本金とかそういう型通りの情報をきっちり伝えないと礼儀がなってないって思われたりしませんかね。なんか情報提供そのものが目的になるケースもあるんじゃないかなって。
あ、それは非常に良いといいですね。まさに多くの人が落ちる罠がそこなんです。
罠ですか？
ええ。もちろん相手が求める情報を提示するっていうのは大前提です。でもじゃあなぜ相手はその情報を求めるのか、その深層心理を考えると、結局はこの会社は取引相手として信頼に足る存在なのかっていう、その一点に行き着くんですよ。
あ、資本金が多ければ体力があるなという信用につながる、歴史が長ければ長く続いているだけの理由があるんだろうという信用になる。つまり全ての情報は信用を裏付けるためのいわば証拠品なんです。
情報そのものじゃなくて、情報が与える印象とか感情が大事で、その最終ゴールが信用だと。
うわ、そう考えると多くのプレゼンで見かけるあのウェブサイトのコピペみたいな会社概要スライドはかなりまずいことになりますね。
最大の落とし穴と指摘しているのがそこなんです。
はい。
正式名称、設立年月日、資本金、従業員数、売上高の推移。あなたが聞き手だったとして、これを延々と例えば5分間聞かされたらどう感じますか？
いや、もうその情報はもう資料で見たし、ウェブサイトにも載ってるよなって絶対思いますね。
ですよね。
早く本題に入ってくれって心の中で叫んでますね、きっと。
ええ。でもそれだけじゃないんですね。
と言いますと？
退屈なだけじゃなくて、もっと深刻なダメージがあると。
深刻なダメージ？
そうなんです。聞き手はあなたのプレゼンがつまらないと感じるだけじゃなくて、この人は聞き手の時間を何だと思っているんだろうとか、プレゼンのポイントを理解していないんじゃないか、で、あなたの能力そのものに疑問を抱き始めるんです。
うわ。
つまり信用を得るために設けたはずの時間で、逆にあなたのプレゼンターとしての信用を失ってしまう。
それは最悪のパターンだ。
これほど皮肉なことはありません。
目的と手段が完全に逆転しちゃってるんですね。会社概要を話すことが目的になってしまって、本来の信用を得ることからどんどん離れていってしまっていると。これは怖いな。じゃあ一体どうすればその信用というゴールにたどり着けるんでしょうか。何か具体的なヒントは？
ここからがあなたのプレゼンを劇的に変えるポイントになります。
おお、ぜひ聞きたいです。
情報の羅列ではなく選択です。
選択。
ええ、目の前の相手にこの会社は信頼できると思わせるために最も効果的な事実は何か、それを戦略的に選び抜いて光を当てるんです。
なるほど。例えば設立年月日。
はいはい。
多くの人は当社は 1900XX 年設立ですと、まあ事実を述べるだけ。でもおかげさまで当社は創業150年を迎えることができましたと伝える。これ言葉は少ししか違わないのに伝わるものが全然違いますね。
全く違いますよね。ここで起きているのは 単なるデータが物語へと昇華する瞬間なんです。
物語ですか？
ええ、150年という数字はそれ自体が150年間顧客や社会から支持され淘汰されずに生き残ってきたっていう強力な証拠になりますから、聞き手は無意識のうちに長く続いている会社ならきっとしっかりしているだろうと感じる。これが信用の正体です。
なるほどな。もう一つの例、主な取引先も面白いですね。
ええ、
ただ取引先のロゴを並べるんじゃなくて、あの誰もが知っている〇〇社にも当社の技術が採用されていますと一言添える。これも強力な武器になりそうです。
そうなんです。これは心理学でいう社会的証明、いわゆるソーシャルプルーフの効果ですね。
ああ、ソーシャルプルーフ。
はい、人間は多くの人が支持しているものとか権威ある存在が認めているものを良いものだと判断する傾向がありますから、あなたが自分で私たちは信頼できますって100回叫ぶよりも、あの大企業が私たちをパートナーに選んでいますと伝える方がはるかに説得力があるんです。
なるほどな。でもここで一つすごく現実的な疑問が湧いてくるんです。
はい、何でしょう？
もしあなたが創業したてのスタートアップの経営者だったらどうしますか？
ああ、なるほど。
150年の歴史もないし、誰もが知るような大企業との取引実績もない。そういう場合、何を選択すればいいんでしょう？
素晴らしい質問ですね。まさにそこがプレゼンターの腕の見せ所ですよね。
はい。
歴史や実績がなければ、別の角度から信用を構築すればいいんです。例えば、あなた自身の経歴です。
自分の経歴。
ええ。私はもともと〇〇業界で15年間この課題解決に没頭してきました。その経験のすべてを注ぎ込んでこの会社を立ち上げました。と語れば、それは会社の歴史がなくてもあなた個人の専門家としての信用が会社への信用につながりますよね。
ああ、なるほど。会社のストーリーがなければ創業者個人のストーリーを語ると。
あるいはたとえ小さくても顧客に深く感謝されたエピソードを語るのもいいでしょう。
エピソードですか？
まだ一件しか実績はありませんが、そのお客様からはあなたたちのおかげで長年の悩みだった〇〇が解決できたという言葉をいただきましたと、これは実績の数ではなくて顧客に価値を提供する力という本質的な信用を証明しますよね。
確かに。
大切なのは見栄えのいい数字を並べることじゃなくて、相手の心にこの人たちなら私たちのことも真剣に考えてくれそうだと思わせる真実の物語を伝えることなんです。
物語か、すごく腑に落ちました。ただ嘘は絶対にダメ。
ああ、それはもう大前提中の大前提ですね。
ですよね。
もちろんです。信用を築くのには長い時間がかかりますけど、失うのは本当に一瞬です。少しでも話を盛ったり事実と異なることを言ったりすれば、それが発覚した瞬間に全てが崩れ去る。そのリスクは計り知れません。
はい。
そしてもう一つ忘れてはならないのは、これらの厳選した情報でさえ多くは事前に渡した資料とかウェブサイトに書かれているはずだということです。
ああ、そうか。じゃあプレゼンの場でわざわざ全部を話す必要はないわけですね。
その通りです。プレゼンの2巻は非常に貴重ですから、読めばわかることを繰り返すんじゃなくて、その情報が持つ意味とかあなたの思いを伝えることに時間を使うべきなんです。
なるほど。
例えばお手元の資料の5ページに私たちの取引先一覧がございます。中でも〇〇社様とのプロジェクトは私たちにとって大きな挑戦でして、というように資料に書かれた事実をフックにして、その裏側にある物語を語る。それが相手の心を動かすプレゼンなんです。
なるほどな。ここまでどう話すかを考えてきましたけど、そもそも会社概要の説明が不要な場合もあると。
はい。
これはなかなか勇気がいる決断な気がします。
ええ。でもこれも相手の視点に立つという大原則に立ち返ればごく自然な判断なんですよ。
と言いますと？
その典型的な例が既存顧客へのプレゼンです。
ああ、なるほど。
すでに関係が構築されていて長年の取引がある相手に対して改めて資本金はなんて話し始めたら相手はどう思うでしょう。
いや、もうえってなりますよね。私たちのこと忘れちゃいましたってちょっと失礼にすら聞こえるかもしれない。
そうなんですよ。
特に新人の営業担当者がやりがちなミスと指摘されてますね。
ええ、異常に危険な行為です。相手の時間を奪うだけでなく、この担当者はうちと自社の関係性を全く理解していないなって思われて信頼関係にひびが入りかねません。
うわ、
既存顧客に対してあなたが最初に言うべきは、いつも大変お世話になっておりますっていう感謝の言葉と、すぐに本題に入ることです。本日は、御社の〇〇という課題に対してさらに貢献できる新しいご提案を持ってまいりましたと。その方がよほど相手への敬意を示せますよね。
本当にそうですね。ではもう一つ応用編としてお聞きしたいんですけど、社内でのプレゼンってどうですか？
社内プレゼン、はい。
相手は同僚とか上司です。この場合、会社概要はもちろん不要だと思うんですけど、この信用を得るという考え方は応用できるんでしょうか？
素晴らしい視点です。もちろん応用できますよ。
ほう。
社内プレゼンの場合、ゴールは会社を信用してもらうことじゃなくて、このプロジェクトや提案を信用してもらう、あるいはこの提案をしている自分自身を信用してもらうことに変わります。
なるほど。信用の対象が変わるんですね。
ええ。ですから冒頭で話すべきは会社の歴史ではなくて、なぜ今この部署の私たちがこの提案をするのかという背景とか文脈なんです。
背景と文脈。
例えばご存知の通り、私たちのチームは過去3年間〇〇という領域のデータ分析に注力してきました。その中で見えてきたある重大な機会について本日はご報告しますといった形ですね。
うんうん。
これはチームの実績を根拠にして、私たちの提案には聞く価値がありますよっていう信用を最初に獲得する行為なんです。やっていることは会社概要で歴史を語るのと本質的には同じなんですよ。
面白い。相手が誰であれ、状況がどうであれ、常にこのプレゼン通じて相手に何を信じてもらいたいのかを自問自答することが出発点になるということですね。
まさにその通りです。会社概要はその原則を実践するための非常に分かりやすい練習問題と言えますね。ここで思考停止せずに、あなたのお客さんとか聞き手に合わせて内容をカスタマイズできるようになれば、プレゼン全体の質が劇的に向上するはずです。
いやー、腑に落ちました。会社概要はあくまで目的を達成するための数ある選択肢の一つに過ぎないと。
そうです。そしてその目的とは、一貫して主張するように相手の信用を得ること。この原点に立ち返りさえすれば、何をどこまでどう話すべきか、あるいは話さないべきかという判断は自然とできるようになります。
みんながやっているからという理由で思考停止するんじゃなくて、スライド一枚一枚、言葉一つ一つになぜと問いかける、その姿勢こそが聞き手の心を動かすんですね。
本当に伝えたいのは、プレゼンを切る思考停止からの脱却。
思考停止からの脱却。
私たちは無意識のうちに多くのお作法とか慣習に縛られています。でもプレゼンの目的は慣習に美しく従うことじゃなくて、目の前の相手の心を動かして行動を促すことです。そのためには時に慣習を疑い壊す勇気も必要なんです。プレゼンの冒頭に行う自己紹介。あなたはなぜ自分の名前や所属を言うのでしょうか。まあそれは当然として、趣味や出身地を話すこともあるのはなぜ。それは信用を得るためではないでしょうか。
ああ、なるほど。
だとしたら、固い会議で話す自己紹介と若手向けの勉強会で話す自己紹介は同じでいいはずがありませんよね。
確かに、相手によって伝えるべきパーソナルな情報は変わってきますね。
そうです。あるいはあなたが書くメールの一通一通、その件名、冒頭の挨拶、文末の締め、その一つ一つが相手にこのメールは重要だ、この人は信頼できると感じてもらうために最適化されているでしょうか。あなたが次に何かを伝えるとき、それがプレゼンであれ、会議での発言であれ、チャットの一言であれ、その一つ一つの情報が相手にとってどんな価値を持つのか、そしてそれを伝えることで最終的に何を達成したいのか、一度ほんの少しだけ立ち止まって考えてみてください。その小さな問いかけがあなたのコミュニケーションをより深く意味のあるものへと変えていくはずです。